こんばんは。シャンソン歌手、そして写真家の菊池美奈です。歌とカメラとグダグダと。いきなり車通ってるしって感じなんですけれども、雨が多いですけれど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。梅雨でもないのになんだこの雨の多さはという感じなんですけれどもね。髪の毛暴発していませんか。私はしております。なぜなら私は天然パーマだからですっていう感じなんですけれども、そうなの。私はですね、天然パーマくんでして、この間ね、美容師さんに濡らしてもこれだけウェーブが出る人って日本人には少ないんですよって言われたんです。そんなもんかいなと思って、あら嬉しい、調べてみたんです。そしたらもちろん 100% ではないけれど、髪の質が日本人とかアジア人は濡らすと髪の毛が落ち着いて乾くとウェーブが出てくる。だけど欧米人とかは逆ではないのかもしれないですが、濡らしてもウェーブがすごいみたいな。で、私は後者なんですよね。ああそうなんだ、そんなこと50年とか生きてて初めて言われたな、なんて。いくつになっても発見というのはあるんだな、なんてのんきに構えていたんですけれども、その髪の毛というかウェーブの話で言うと、子どもの頃から天然パーマだったのですが、忘れてるじゃないですか。というのは、私は5年間ぐらい、ここ5年髪の毛を伸ばし続けていて、去年の暮れに切ったんですよね。ヘアドネーションしたんですけど、それまではもう伸ばしてて、で宿毛矯正もかけてて、そうするともうどれが自分の元の髪の毛だか忘れちゃうんですよ。でかつ年取ると髪の質が変わったわとか皆さんおっしゃるじゃないですか。とするとさ、切って今の髪質でもないわけだから、さらにもう忘却の彼方ですよね。ただ切ってから、ああこんなにウェーブあったっけとは思いましたね。懐かしい感じはした。でかつ私はそのウェーブの出方を自分で気に入っているので、ああこの方がいいなと、自分の顔立ちとか雰囲気にもこれが合ってるなって思いました。ただやっぱり和コードの時よりはね、パサッとはしてる。やっぱりね、パッサパサじゃないけど、和コードの時の方がまだしもっていう感じでしたね。というのは、私は和コードの時から綺麗に伸ばしたりとか綺麗にヘアスタイルを保てた記憶がなくてなんかいつも変な感じになっていたので、まあそんなに大差はないけど、ただやっぱ若い時の方が髪の毛ってみずみずしいなっていうのも実感した次第です。はい。で美容室ね、今原宿まで行ってるんです。遠いわ。で何が遠いかっていうと、もちろん家から行くまでも遠いんですけど、一番遠さを感じるのはね、なんかヘリコプターみたいのがずっと飛んでるんですけど、何でしょうっていう感じなんですがね。ちなみに収録夜なんですけどっていうね。何言ってたっけ。あ、そうそう、美容室ね、何が一番遠く感じるかって言ったら、原宿って常にお祭り騒ぎじゃないですか。だから駅を出てから美容室までって多分普通に歩いたら10分ちょっとぐらいなの。10分かかる？かかるかな？10分はかかるかなぐらいなんだけど、30分前には駅にいないと遅刻しそうになる。本当に駅から出るのも一苦労だし、表参道の交差点をさねっていう感じですよね。でただ途中から脇道に入っちゃうんですけど、その脇道に入って歩いてると数軒ね、民家があるんですよ。未だに普通の民家でも、周りはもうさ、古着屋とかさ、なんか洋服屋とかカフェとか、よくわからないものを売ってる店とか C 社とか、そんなんばっかりでしょ。ここに住んでる人ってどういう気持ちなんだろうってなんか思ったりすることがありますね。もう自分とは全然違う育ち方だよなって。どこ住んでんの？原宿っていうね、なんかへーっていう。原宿なんか今住んでる人いるんだって思うような土地じゃん、はっきり言って。 だからすごいなって、こういうとこで生まれ育ったら全然違うのかななんて思います。ただ駅にっていうか電車乗るまではすげえ大変ね。電車乗るとしたらね、車でも大変か。うん、だからどっちがいいんだろうね。原宿に住んでるのもいいけど、どうかな、墨田区ぐらいに住んでる方がちょうどいいのかね。そんなこと思ったりしますけれども、その美容関連で言うと、私は最近ですね、美容バリをやってます。体験したの。まだ2回しか行ってないんですけど、顔に打つんですよ。そうでね、なんでやろうかなって思ったかっていうのは単純な興味なんですけど、思えばですね、私針と割と相性が良くて、今陰踏んだよね、針と割とみたいな、針と割と私とみたいなね、部屋とワイシャツと私とみたいな、古い古いぞ。ですね、世代がよって話なんですけど、そう、針ね、20代の頃に首がさ、右だったかな、左、どっちだったかな、どっちかね、向かなくなっちゃったの。回らなくなっちゃったんですよ。首がね、借金でな。そうじゃなくて、本当に首がね、ある角度から先に行かなくなっちゃって、困ったにゃーと思っていて、整骨院みたいなところ、何のゆかりもないとこ行って、で、針打ってもらったら、一発で治ったの。すごいみたいに思って。で、針は割とね、相性いいなってことで。で、今回は美容針をやってみたいなって思って、で、メイク落とさないでもいいって人から聞いて、その教えてもらった接骨院だっけ、整骨院だかに行ったんですよね。で、打ってもらって、したらね、顔の上半分、下半分で、ちょっと分けて打ってくれたの、最初は。下だけ打って、ちょっとまあ、休んでというか、ペンディングして。で、その針抜いて、今度は上だけ打ってみるみたいな。したらなんか上の方がめちゃくちゃ出血するって言われて、一説によると血行が悪いっていう、まあ、証拠っていうか、そういうことなんですって。本当かどうか分かんないけど。でね、そんなもんかいなと思って、確かになんとなく顔がちょっとワントーン白くなったというか、そういう気はしたんですよ。だけどまあ確証はないじゃん、当社非だからね。そしたら私ね、肌弱くて、かつメガネっ子なので、鼻のところがね、もう色素沈着しちゃってへこんでるんですよ。鼻当ての当たる部分がもうへこんじゃってて、でこう、なんかちょっと黒くっていうか、本当まさに色素沈着で、マッサージとかしても全然良くならんくて、諦め半分、もうなんか注射するとかで治るんだったらそれやろっかなとか思ってたんですよね。だけどその針を打ったら、全然そこを気にしていったわけじゃないんだけど、薄くなってんの、めちゃくちゃ。その特に色素沈着ね、くぼみはもう結構しょうがないにしても、色素沈着の部分が他の部分と同じ肌色になってて、マジみたいな、すごいじゃん、すごい気に入って、友達とか知ってる人にもちょっと勧めてみたんですけどね。まあ私ほどね、あ、いいなって思ってる人はいなそう。でもいいの、本当にああいうのってさ、相性があるよね。私はあれはそんなに効かないというか、そんなに効果を感じないです。お灸みたいなやつ、その時は効いてるでしょって言われたら、はあそうですかねって言うけど、そうねっていう感じですね。だけど針は相性がいいです。はい、そんな感じで最近の美容関係はそんなところかな。あとね、針関係で言ったら、オールインワンジェルを使ってるんです。一応ね、化粧水とか乳液とかも今は使ってるんだけど、横着しまくりたいので、オールインワンになんか寄せていきたい。そうなの。だから今使ってる乳液とかがなくなったらちょっとやめたい。もうオールインワンだけにしたい。ただ化粧水はね、個人的に化粧水をつけるっていう感覚が好きなので、だからそうね、化粧水とオールインワンにしたいかな。 それでね、いろいろこう迷える子羊なので、いろんなものを買ってみてるんですよ。で、オールインワンの中で、ちょっとね、メーカー名忘れちゃったんだけど、安いやつ、なんか試しだから安いのにしようと思って、黒い、真っ黒いね、容器に入ってて、中は透明のジェルなんですけど、天然美容針成分配合ってやつ。なんだっけ、あの、材質忘れたよ。材質っていうか、そのね、天然美容針って、あの、自然界にある海綿体みたいなああいうやつよ。全然違うこと言ってそうだけど、ああいうのが、まあ、そのちょっとした美容針っぽいフォーク効果をするよってやつで、確かにね、塗るとね、チクチクするので、それがこう肌に適度な刺激を与えて肌が活性化するっていうのを使ってみてるんですけど、なんか結構いいような気がするんですよ、私はね。たださ、なんか摩擦は良くないとか、肌には優しくみたいのとは離れてるじゃん。実際のとこどうなんだろうって思うけど、だけど、まあ合ってるかなというか、ちょっと効果あるかななんて気もして、そういうのもあってね、ちょっと針にはまりつつある、針いいなって思ってて、それをやってるっていう感じです。皆さんはどうですか、あのおすすめの美容法、これ効くよみたいな、そういうのあったら教えてほしいかなと。ちょっとね、試したことないやつだったらやってみたいなと思っておりますけど、でもね、いかんせん私はもう何度も言ってるように肌が弱いので、あんまりこう酷使するのはダメですね。あのカッピングとかも昔やったけど、やっぱあれ肌弱い人がやるもんじゃないかなって思ったりもしたので、そういうのじゃなければ、あとめっちゃカッサでこするとかね、ああいうのもちょっとヘビーすぎるのでそうじゃないのがあったら教えてください。それでは今日はこの辺で、歌とカメラとグダグダと。